さんこんばんは、メガネです。もう10月半ばになる頃ですね、なるかなという頃ですか。今日はですね、ワクチンを週末に打って、2回目でございましたけれども、やっと復活したという記念で、思い出でこの、ポッドキャストのレコーディングをしております。あくまでも私個人の見解でございますから、皆さんがね、同じような状況になると思いませんけれども、ちなみにですね、種類は何かというとモデルナでございました。集団接種会場で受けたので、当初はね、打った方がいいなともちろん思っていたので、慌てて、予約を取る、もうコンサート会場みたいな争奪戦、電話もつながらないみたいなインターネットもつながらない、そんな状況の中で、予約を必死に取ってまして、ファイザーがもう切れてしまっていて日本に来ない感じだったので、年功序列で順番が回ってきたというのもありましたし、そういった意味で、今回結構ずらしたんですけどね、私は注射があんまり好きじゃないので、ずらして、やっと2回目を打ったかなと。1回目からはちゃんと4週間後にちゃんと打ちましたけれども、その1回目からも結構自分のスケジュールを考えて、日本人だなと思いましたね。自分の仕事を優先しようとする自分がいて偉いなと思いましたね。通常ですと私このポッドキャストで英語の話をしたりとか、自分の生活、気づいたこととか何でも、英語だけの話じゃないようにしようと思っているんですけれども、いやーちょっともう正直ちょっと体がしんどかったですね3回目の話が出てるけど、どうなんだろう、もう3回目どうなっちゃうんだろうねってやっぱり周りで言っていましたよいや、何がまずびっくりしたかって、1回目の時にも問診で、看護師さんなのかな、きっとものすごい時間かけて丁寧に聞いてくださって、で次の問診もお医者さんとすることになっていて、その方もすごくなんかね、私のバックグラウンド、アレルギー性鼻炎とかね、そういうことも引っかかっちゃって、結構時間かかってたんですよ、打つまでにね。でものすごく考えてくれて、待機時間とかも15分じゃなくて30分にしましょうと言われて、私もあれだけ問診が長かったので納得のいく30分だったんですけど、今回はね、スピーカーが壊れたのかな、全く何言ってるか聞こえない状態になっちゃったんですよね。電池切れだったのかな、わかんない、聞こえますかとか言って、すっごい一生懸命大きくされてたので、はいとは言ったけど、全くスピーカーから聞こえてなかったと思うんですよね。でも一生懸命相手の方も頑張ってたので、はいっつってもう耳に近づけましたよね、もう私がね。本当に一生懸命頑張ってくださってるし、医療従業者の方にもうんともすんともね、ないですいや、2回目の注射は、打った時も痛かったかな痛いって普通に、でちょっと打たれて、ぶたれて、あーんってなって、ほっといてたら、自分で T シャツを下ろしてくださいっていう、あそれすらも忘れるメガネみたいな。で終わって、そうその前のお医者さんの問診で結構聞かれるかもしれませんって言われていたので構えてたんですよね。前回も結構大丈夫ですかねとかって言われてたので、びっくり、メガネ、まずね、小室圭の雰囲気そっくりに、巷で噂のね、悪いってわけじゃないのよ、だけどとにかくね、話すスピードも遅いし、何にも質問聞いてこなかった、びっくり。で15分にしますか、30分にしますか、え選択制わかんない、皆さんの地域はどうなんだろうか、ありえないよね。で一応1回目で30分だったので、じゃあ30分でって、そんなもこもこ文句言ってる場合じゃないので、30分でって言って、そうしましょう、えそれだけ、 30分っていう印鑑だけ押してきましたね。その印鑑誰持ってきたのって思いながらねいやびっくりしました。分かんない、どんな人が来るか分からないけれどもね、あのインターンの方なのか分からないけれども、で刺して痛いなと思って、大丈夫ですかって、その後ね手厚く言われて、ご気分大丈夫ですかって、でまた30分ねやって、いやもう痛いなみたいな、もう気持ちで負けてるので、でまた沐浴するんですけど、今回ね沐浴してない方もいらっしゃってね、で私も友達と LINE でバチバチ送ってるうちにバスに酔うというなんだかもうわけわかんないまま駅に着いて、で帰ったんですけど、で帰る時にそういえば水分足りないんじゃないって友達から言われて、飲み物をとあとアイスクリームを買ってたんですよね。なんか美味しく感じたって聞いてたのでアイスクリームね食べたくなるよって聞いてたので、でソフトクリーム1個と何丸いアイスクリーム2個と、それからお茶2リットルと、水も2リットルあったし、あとポカリスエットも買ったんですけど、やっぱりなんだろう、年齢的にポカリスエットものすごい甘く感じるから、なんかいっぱい飲むと糖分大丈夫かしらとか思うような年齢になってきてるね。ただちょっとメガネは反抗期に入ったわけで、土曜日に、先週の土曜日に打ったんですけど、その土曜日の前のね金曜日の夜、早くちょっと仕事が終わったもんですから、その帰りにですねマックに寄って照り焼きマックバーガーセット1つ、あなたコレステロール引っかかってたよねって思うんだけれども買いましたね。だって熱出てマック食べたいと思わないでしょ。そして食べたいってちょっと語弊があるね、マックそのハンバーガーを食べたいっていう風にならないでしょ、熱出た時わざわざね。だから美味しく味わえるのは今だと思ったわけ、買いましたよ。そしたら飲み物持って帰るの忘れちゃったみたいで、私すいませんって遠くから走ってね、あらごめんなさいって言ったけども、すごい息切れしてたから、どっから走ってきたんだろうずっとって、結構遠くまで来てたのでね申し訳なかったです。本当にもうそれぐらいね、もう注射のことばっかり考えたんでしょうね私ね、前の日からね。そしてあのね、その打った日の3時間後即打った、穴から痛いで、まあ重みは出たけど、1回目の方がズシンと重みきてたかもしれないですね、気がついたらね。で噂では9時間後に熱が出るとか聞いてたので、友達に9時間後ったら夜中だぜみたいなこと言っていたんですけど、そしたらそんなうまくね物事はいかないよと言われたんですが、だいたい9時間前ぐらいから悪寒がして、熱測って37度2とか3いったのかな、であっという間に 37.7 とかいって、ああもうこれ薬だなと思って飲んで起きて38.1、と思って、薬飲んで起きて 38.1 は高くないかな。でそんなしょっちゅう飲めないので、持病の薬も飲まなきゃいけないので、毎朝毎晩ね。で朝頑張って起きて、なぜか何か知らないけど普通にご飯食べたらいいと思ってトースト作ったんですよね。いつもトーストとヨーグルトは必ず食べてるので、よく食べたなと。朝ね38とかで自分の薬飲んで、もう腰が砕けるほど痛いんだねあれね、ものすごいねすごかった。腹痛なのかもう腰痛なのかも分かんないぐらい、まあ、とにかく腰を攻めてくるんだわ、ワオみたいな。でもうほんと痛みが取れないし、熱上がっまた測ったらもう気がついたらおかんは取れたんですけどね、38.4 ぐらいまで上がったんですね、またね。なのでまた薬飲んで、なんかそれがねきつかったのか胃が寝込んど痛くなって忙しいでしょと胃が痛くなってね、それでも37度がずっと半日以上続くわけですよ。 37.1、36.9 飲んでも続くから、いやもしかしたら一番上まで上がった時39とかあったのかもしれないですね。だから38とかをキープしたのかも。でもうまた体つらいから、じゃあね飲もうかってなって、でまたご飯の時に立ってお茶漬けを食べようと思って一口入れたんですけど、いやこれが怖いと思った。胸のあたりが痛いんですよ。もうね、骨から攻めてくるぐらいの痛みだったの。もう腰痛が、もともと腰痛はしやすくって、でなんか腹痛もしてる感じあるね。なんか後ろ折れても前折れても、なんかこうくの字になってもどっちも辛いみたいな。だからもう両脇腹からも痛みが包むみたいな。だからその延長で胸が痛かったのかなとかと思うんだけど、やっぱり嫌じゃない胸が痛いって。でいやちょっと、まあ、広くはないけど動ける時に電話かけてみようかなとか思ったりしたわけですよ。その注射をね打った時にいただく資料があるじゃないですか。でよく読んだら強く痛む時にはとか書いてあって、またこれ日本人よ、強くはないかもそんなにとか思っちゃうわけですよね。いや怖いわ。でなんだろう、胸の下が痛いわけですね。メインは心臓が痛いとかじゃなくて胸の下が痛い、あーみたいな。いや人から聞いてないぞと思って、そしたらなんかいろいろやっぱりネットで調べちゃうんですよね、こういう時ってね。病気って調べちゃいけないのに調べるとやっぱりろくなこと書いてなかったりするじゃないですか。究極の結論にたどり着いちゃったりとかね、したりとかして、それを見たらね、ヨーロッパとかでは、まあ、20代の男性、20代でもなんでもないからね、もうねメガネもかける2倍よ。そして男性がって書いてるよ、女性だからねみたいな、性別も何もだからヨーロッパでは、まあ、国によってかもしれないですけど18歳以下でしたか、でしたっけね、禁止してるんですよね、モデルナのね、その、心筋炎とか心膜炎、おそらくそれが筋肉なのかな、心臓の筋肉の痛みがあるのかな、なんかそういったものが出る副作用があると、副作用、うん、副反応があると。もうねもう無理と思っちゃったね、見た時。今は痛みはないですけどね。でやっぱり3日目にして、2日目の夜超怖かったの で2日目の夜もまだまだ熱が下がらないなと思って、もうちょっと夜中になってから飲んだのかな、痛みを伴わないで寝れるようにと思って、で寝て、起きてそれは朝の自分の薬を飲んで、もう薬漬けは嫌だったのでしばらく我慢してたんです。37度台に落ち着いてきたんでね、まあ腰が砕けそうに痛かったので、もう親からもそんな苦しいんだったら解熱剤って痛み止め入ってるはずだから、もうそれ飲んだらみたいな感じ、私は嫌だったんですけど、でも骨痛って書いてあったので、あ飲もう飲もうと思って飲んで、でそれがちょっとやっぱり楽になったんですよね。それがきっかけで、まあ、時間とともに大丈夫になってたのかもしれないですけど、ちょっと怖かったよね今回ね。で昨日の夜少し熱も収まって36度台になって、なんか寝すぎちゃったからね、もうね朝の4時まで眠れなかったですまた熱出たら嫌だなと思ってたし、それでたまたま今日が4日目だったんですけど、早い時間帯の仕事がちょっとキャンセルになったので、夕方ちょっと前からね仕事がスタート、ちょうどその頃ぐらいから体が動くようになって、なんていうのかな、元気になってきたっていうのが自分でも気づいたので、ちょっとほっとしましたね正直ね。だから本当気をつけないと、無理しちゃいけないですね。なんか脅かすだけじゃないんだけど、ちゃんと仕事をしっかり休める状況を日本がねちゃんと作ってる時代だといいんだけどなと思って、結構やっぱり私たち気使うからね、思いません。ただ私の周りにもやっぱり終わり2回目終わった人結構多いので、まあ、打ってる率が高くなってきたかなと思うと、ちょっとやっぱり自分は焦りましたよね、打たないとなと思って。結構のんびりして打ってたので、あと 3回目って言われたらちょっと考えるかもね、この種類。だって胸痛いってか脇腹痛いとかって考えるよね、ちょっとだけ。私はちょっと怖がりなので、個人差ですし、自分の身を守った方が絶対いいんだけどね。病気がうつってからじゃ困るよっていうことよく言われたけど、確かに、というちょっとビビった話でした、ね、でも皆さんはもう自分の意思で調べて、いい方向を持ってっていただきたいと思ってます。で、ね、4日ぶりにコーヒー飲んだので、それもいつも缶コーヒーを飲むんですけど、ブラックのね。そうじゃなくて、もう祝いですから、4日間私コーヒー飲まなかったから、やったと思ってカフェオレをコーヒー屋さんのテイクアウト買って、美味しいなと、牛乳美味しいなとか思いながらね、飲んで味わいました。やっぱり美味しいものはね、お金払ってしっかり食べるべきだなと思いましたね。さあ今週はこっからです。元気にいっぱいにできるかどうか、ぜひ、なんちゅうレコーディングでしょう。ぜひ皆さんもここからまた頑張っていきましょう。日曜日の英検終わった方、お疲れ様でした。またね、トイックが24日にあるんで、私もちょっと本格的に練習しなきゃいけません。さあ、刺された、注射で刺されたところがうずうずしながらも頑張っていきます。それではお聞きの皆さん、ありがとうございました。ではまた、メガネでした。